皆さんこんにちは。新刊ラジオ第534回6月20日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん日記をつけていますでしょうか。あのね、三日坊主で終わってる人結構多いと思います。今回のディレクターもですね、結構三日坊主で終わってしまうというお話をしておりました。今回紹介する本、ある成功者のお話なんですけども、この方はですね、約40年欠かさず日記をつけているんだそうです。そんな気になる本、今回はですね、サンマーク出版より出ております渡辺美希著強く生きるという本をご紹介します。著者のですね、渡辺美希さんは、移植やワタミでおなじみ、ワタミ株式会社の代表取締役社長です。先日のね、新刊ラジオ第518回、強運になる4つの方程式も、あの渡辺社長の本だったんですけども、今回の強く生きるという本はですね、ちょっと自己啓発の色が強くなっております。というわけで本編ではですね、僕がその渡辺さんのやり方に習って、日記にチャレンジしますので、ぜひ聞いてみてください。というわけでそろそろ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。渡辺美希社長に学ぶ強く生きるための日記術。はい、この本強く生きるを紹介するにあたってですね、こんなコーナーを行います。渡辺社長といえば夢に日付をというキャッチフレーズが印象的な手帳術でも有名なんですけども、過去を振り返るツールである日記もですね、渡辺氏独自のスタイルがありますので、それをご紹介していきましょう。ちなみにですね、渡辺社長は日記にこのようなことを書いていました。これはですね、創業後間もなく高級感のある洋風居酒屋を出店したものの、経営難に陥ってしまった時期の渡辺社長の日記です。これからは体の重い亀になろう。最初の経営危機を乗り越えた時、私はこの言葉を記しました。ピンチを招いたのは功を焦り先を急いで店舗拡大を目論んだからだ。これからは亀のように遅い歩みでいいから、一歩一歩腰を据えて焦らず急がず着実に進んでいこう。はい、というお話でした。あれですね、ちゃんと自分がね、失敗したと思うことを認識してですね、次に生かすための課題をその自分に課してるんですね。こういうとこ素晴らしいなと思うんですけども、でですね、ちょっと振り返ってみまして、日記をつけることを今回新刊ラジオで紹介してますけども、なぜ日記をつけることが強く生きることにつながるのか、それをですね、説明している部分をね、同じく渡辺社長の本から引用したいと思います。一日の始まりにその日の行動をざっとイメージしてみる。これはビジネスマンなら多くの人が実践していることでしょうが、一日の終わりにその日の行動を思い返して反省や改善につなげている人は案外少ないようです。しかし事後に振り返ることで一日を締めくくるのは、事前に思い描くことで一日を始める以上に大切な行為です。それが今日を明日へとつないでくれる結節点となるからですが、その時重要なポイントとなるのが日記です。はい、というわけでですね、一日の反省をする上で日記はとっておきのツールとなるんですね。オープニングでも話しましたように、渡辺さんの日記歴はですね、約40年、8歳か9歳くらいの時からですね、毎日欠かさずつけているようです。必ず15分間その日に起こった出来事を簡潔に記すのが習慣になっているとか。では次にですね、どのような方法で日記をつけていけばいいんでしょうか。その日記は A4 のビジネスダイアリーを見開きで使い、左半分に何をしたか、何があったかという行動や事実を書き、右半分に何を思ったか、何を考えたか、何を感じたかという心情や感情を書くのが基本的なスタイルになっています。したがってそれは単なる備忘録ではありません。はい、なるほど。というわけでね、出来事だけでなくその時の感情も合わせて記しておくんですね。でね、次はとうとう、僕がね、日記を書く番になるんですけども、目の前にですね、A4 のビジネスダイアリーが用意されました。 でかいっすね、A4 って思ったよりね。僕のいつもの原稿の A4 なんですけども、いざなんかこう冊子になるとでかいなと思います。で、このですね、左半分に行動や事実、そして右半分に心情や感情を書くということなんですけれども、今見開いてみたんですけども、なんかすごいですね、広いですね。何でしょう、この開拓地ですか、このこれを今から僕が埋めていくのかと思うと、ちょっと大変そうなんですけども、じゃあ昨日の出来事をですね、振り返りながら実際に書いてみようと思います。はい、日記書いてみたんですけどもね、皆さんに先に一つ言っておくことがあります。日記はですね、その日のうちに書いた方がいい。結構忘れてる。というわけで一生懸命書いたんですけども、じゃあ左半分、行動や事実をですね、まあちょっと箇条書きで言っていきましょう。まずですね、新刊ラジオの収録がこの日は4本ありました。一人でひたすら喋るやつとですね、ナレーションが長いやつとですね、ちょっとした企画があるやつとね、役者さんたくさん呼んだやつ、4本あったんですけども、結構ね、大変だった記憶があります。そしてラジオの予定を確認して、ラジオの音源のチェックをして、その日は帰ったんですけども、じゃあですね、心情や感情を言ってみましょう。まずはね、収録、4本収録はやっぱりきついです。ご利用は計画的にという感じです。そしてですね、その後のラジオの予定とかね、ラジオのチェックとかですね、まあ、なかなかその、こっちはポジティブな感じが多かったです。むしろ収録に関してね、反省点が多いなという気がしました。でですね、今回日記を書いてみてですね、まあ、いくつか分かったことがありまして、いいこととですね、悪いこと、両方書いておくとね、やっぱりその、どっちもね、自分の糧になるなという気がしました。日記をね、書くことって結構、重要なんだなと思ったんですけども、実はですね、本の中で渡辺社長もですね、日記を書く効用についてこのように述べています。日記をつけることによる効能は大きく2つあります。1点はその日1日にケリをつけられることです。翌日へ悩みや後悔を持ち出さないようにしているのです。もう1点は言うまでもなく反省材料としての日記です。計画と行動の差、やろうとしたこととやったことの差を振り返って、なぜできなかったのかを反省し、どうしたら修正できるのかを考えて、それを明日以降の行動基準や判断材料に加えていくのです。はい、ということでしたね。たとえ嫌なこと、失敗したことがあっても、その日のうちに反省して、翌日まで引きずらないということが大事なんですね。もちろん逆もしかりだと思います。うまくいったことね、うまくいったその教訓は、ぜひ次の日にも役立てましょう。さてここまで紹介してきました強く生きるという本ですが、今回紹介したですね、日記についての記述はですね、この本の本当にね、ほんの一部でしかないんです。他にはですね、メラキアの法則というものがありまして、これは諦めの反対で諦めないということ。その他、渡辺社長自身も実践した禁煙法、学校法人育文館の理事長として子供たちに夢教育を行う様子などなど盛りだくさんの内容でした。24歳にして起業し、現在は48歳の渡辺社長ね、幼くしてお母さんを亡くしまして、死生観を身につけたからこそ得得した強く生きるための秘訣がこの一冊に凝縮されています。後書きでですね、渡辺氏もですね、この本を書き上げて人生仲間にして人生観価値観の集大成をまとめ上げた思いですなんて述べています。またですね、割と平易な文章でスイスイとね読み進めることができましたので、結構おすすめです。それとですね、こちらの、なんとですね6月20日本日発売されたばかりの新刊です。自己啓発書としてもですね、経営の指南書としてもね活用できる一冊ですので、ぜひ、お手元に一冊お持ちください。では書籍情報。強く生きる、渡辺美希著、サンマーク出版より定価1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回紹介しました強く生きる、いかがでしたでしょうか。本日発売の本なんですけどもね、今回ですねこちらの強く生きる、新刊 JP ではですね、この新刊ラジオの紹介以外にもね、特集ページというのをご用意してますので、ぜひですね新刊 JP のホームページにアクセスいただきまして、強く生きるのね特集ページご覧ください。またですね、姉妹サイトのオーディオブックポータルサイトであるフィービー、こちらでもですね強く生きるのオーディオブック版が書籍版とですね同時発売で発売しておりますので、音声でね、この強く生きるを聞いてみたい方、ぜひこちらの方から始めてみてはいかがでしょうか。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。オーディオブック書籍特集ページぜひよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。